毎週友人の誰かしらが SNS で入籍したことを報告している気がするくらい、まさに結婚ラッシュが訪れるような年齢になりました。それに伴い自然と結婚式にお呼ばれすることが多くなっています。ただ結婚式に出席するにあたってのマナーがなかなか難しい。毎回こんなの学校で習ってないわと突っ込みたくなるくらい新しい学びがあります。その中で恥ずかしながら結婚式に腕時計をつけてはいけないということを最近知りました。時間なんか忘れて主役である新郎新婦をお祝いする時間を楽しみましょうという意味合いだそうです。ただ多様性の時代なので腕時計をつけない方が望ましいという表現に訂正させていただきます。結婚式という素敵な舞台でよっぽどの理由がない限り時間なんて気にしないですよね。この感覚はフットボールでもあって、あれ？もう前半終わり？って何回思ったことか。ただスコアによって時間の感じ方は全くの別物で、勝っている時のアディショナルタイムはまるで永遠のように感じるし、負けていると一瞬の出来事のように感じます。時間って本当に不思議ですよね。こんにちは。それではトーキック FM キックオフです。
そうなんだ、初めて知った
俺も知
っでしょ、
時計つけちゃいけないんだ。
そうなんだって。
へえ。
まあもうね、この辺はだいぶなんかルールもだいぶ緩くなってるっていうか、そのだいぶこうカジュアルな感じになってきてるから、まあそういうのも厳格じゃなくなってきてはいるんだけど、なんか本来的にはつけない方が、昔はつけなかったらしい。
確かにね、その報告はよく見るけど、呼ばれはしないんだよな。
ああ
俺も呼ばれてるけども一回も行けてないわ。
ああはいはいはい。
去年ね6回出席してんの。
すげえな。
すごいね、細かいんだよね。
何も知らないと確かにやらかしちゃうかもね。
まあただそんなに身構えなくてもいいかなって感じもする。
これでも話し始めちゃうと恋愛ラジオみたいになっちゃうからあれだけど、俺らは俺らは結婚とか多分マジで先なんだろうな。
いやそんなことない、わかんない。
そう、
周りがしてるなぐらいで一切自分事として捉えたことはないかもしれない。
ね、ああそれはねその通りなんだよね。
でもどうなんだ、やっぱりこう結婚式に参列すると自分も結婚したいなって思うようになるとかならないとかよく聞くけど、
うん、
その辺はどうですか、6回参列して。
あのね、その感情は不思議と俺は出てこないね。
そうなるとそうだね、まだ先かもね。
うん、いや、本当にすげえ素敵だなと思うし、結婚式って、本当にすごい親孝行だと思ってて。
わかる。
うん。だその瞬間がやっぱりこう見れるのとことか、やっぱりこう、それぞれの両親が喋ってる姿とか見ると、やっぱ家族って本当に耐え難いものだなって、すごい素敵だなものだなって思うんだけど、じゃあ自分が今すぐ結婚したいかって言われると、全然そんな感じは全くないかな。やばい、これあんま配信で言うことじゃないな。 これ配信で言うことじゃない。なんか余計なこと言った気がする。
いやただそうなんか感謝の場だなってのはすげえ共感するわ。その、うん、お披露目することがね、両親とかその仲良くしてくれた友人とかそういう人への全然さ見せびらかしではないじゃん、少なくとも。
うんうんうん。
だからすごいあのいい機会だなっていうふうに思うし、ただやるとしてもなんかそんな盛大にやるイメージはあんまないかもね。本当に声かけたい人に声かけてみたいな。
うん。
俺、
うん、
も身内だけでいいとかそっち派だな。
うん。
の姉ちゃんがさ結婚して身内だけでやっ、うん、姉ちゃんが親へのさ感謝のビーチみたいなのして。
うん。
まあ普通なんかまあ親が泣くじゃん。
うん。
親とか一切泣いてなくて俺だけ一人でボロボロ泣いて。
いい兄弟じゃん。
弟に何でお前が泣いてんの
いや泣く権利は少なくともねあるからね。みんな冷静だな。
いやー血だってそんなに思いやりがあって感情的なんだ。
俺もびっくりした。あ俺ってい
やそれで言うと、まあ、最近、まあ、職業からこう卒業式のスピーチみたいなの聞く機会があって、
はいはい、
もうそれもめちゃくちゃいい感動的なやつで、
うん、
俺普通に泣いたんだけど、
うん、
そうでそこでもやっぱり家族への感謝みたいなところがあって、うん、なんか俺も家族に感謝したいなっていうふうに思ったから、まあ、それこそこう卒業式で着た袴が、まあ、七五三以来だったから、うん、俺もこんなに大きくなったんだぞっていう風に、まあちょっとそういう意味も込めて家族に写真送ったのね。
うん。
したら、次は結婚式でお願いしますとか、
おお。
結婚式で早く見たいなとか、逆にこう、感謝を伝えるはずがプレッシャーをかけられるっていう、
あなるほど
ちょっと思いもよらない展開になってしまったという。
なるほどね。なるほどね。
はい。
あまあ親はねそう望むよね、
うん、
きっと、
うん、
俺が最近泣きそうになったのは、うん、FA カップでユナイテッドがリバプールに勝ったことです。
え言うと思ったよそれ今。もうなんで負けたんだろうな。
もうねリーグ戦じゃ勝てないから、もうユナイテッドはもうリーグ優勝なんか全然無理だから、もうカップ戦がね、もう命がけだから。
唯一残ってるタイトルだから。
そう。
試合内容的にはどうだったの？
ねえ、もうすごかったよね、なんかもう。わけわかんなかったよ。
うん。
序盤まあ、立ち上がりユナイテッドが良くて、まあ、ポロって入れて、そっからもうずーっとリバプールだったんだよね、前半とか。
うん。うん
でもあっさり逆転して、なんかやっぱすげえなって思って。で、後半ももうずっとリバプールだったよね、正直。
ずっとリバプールだった。
ただし、やっぱね、サッカーって怖いね。なんかもう、あの試合を決めきれないと、ああなっちゃうんだよね。
うん。
ほんと怖いと思った。
うん。
だって俺もう寝る準備入ってたもん。
あ、これは勝ったなと。
このまま寝ようかなと思ったらさ、って。ヘイカオスだった話や。
まあこれで、まあ、リバプールの4冠は防いだ。
そういうことになるね。
うん、
いやーまあね、悔しいけど、まあもう取れ、もういいように取れ、ね、もうさすがに日程的にもう、
うん、
カップも入ってきちゃうともうさすがに無理かって思うしかないかなと。
うんうん。
でもね。最後シティともう一回やりたかった。
そうか。
リーグスだ。
うん。
見たよ。しっかりと。
ペップ VS クロップのラスト、とんでもない試合だったやっぱ。
レベル高い。
うん。
それで言うと冒頭のね、もう何分みたいな。うん、まさにあの試合だよね。そうそうそ
う。
う
ん。
もう何分なんだけど、そんな感じなんだけど、見終わった後、最後は、もう、どっと疲れて。
ああ。
一瞬のことだと思ってんだけど、すんげえ見終わったと疲れてる。
それやっぱ、それね、一番楽しめてる証拠だと思う。
すっげえ面白かった。うん、でも、勝てたな、あれは。
どっちにもチャンスあったね。
うん。
いい試合だったな。
いい試合だったね。けどさ、最後のあれさ、PK、PK じゃない問題、どう思う ?PK で
しょ、
PK じゃないや
リーガだったら取ってたかもしれん。
まあ、いや、だから本当に多分審判によって全然取ると思う。完全上がってたからね。
だってあれ、多分、リバプールがあれやってたら、絶対取られるぜ。今シーズンどんだけ流されてんだよ、判定にって思っちゃうけど。え、こういう感情ダメだね。でも俺は思ったのはマカリサのやつが PK だったじゃん、
うん、
で、まあ、マイケル・オリバーがリバプール PK2 発で勝利は違うんじゃねって思って その空気を読んで取らなかったですと思ってる。
ああ、なるほどね。
やっぱ審判も人間だからさ、その2本目取るっていう、うん、ちょっと勇気が必要だよね。
いや、勇気いるよ。そこのジャッジ難しいと思う。
あの大一番ならなおさら。
うん。まあでもうまくやってたと思うけどな、審判は。
まあまあ、そこまでひどくはなかったけど。それだけ、
うん。難しいからね、やっぱり。まあそこの頂上決戦がドローになって、じゃあ今後、これから残り、の試合、優勝争いどうなっていくかっていうところで、ね、
そうだね。
どうもね。
どこが優勝するんでしょうっていうところで。
今現状で言うと、首位が、アーセナル。今日この週が3月19日時点で、アーセナルが首位。
得失点で、リバプールが2、得失点差、うん。で、1ポイント差で、シティっていう、とんでもない。
うん。
これはすごいね。
いやー、こうじゃないとね、プレミアリーグ。面白いよ。
なんか、プレミアリーグの歴史上、今、64ポイント、アーセナル、リバプール。63ポイント、シティじゃん。
うん、
まあまあもちろんなんだけど、というかこの残りあと10試合で3チームがこのポイント数取ってるのが史上初めてらしい。
あそうなんだ。じゃあ本当にハイレベルなんだ。
そうそうそう、
確かに勝ち点90レベルが3チームいるってことだもんね今。
そう、
最終的に。
そうか、そういうことになるのか。
うん、それは確かになかなかないわ。
ないね。この3チームはやっぱ落ちる気がしない、あんとこ。
うん。そうなんだよね。
残ってる直接対決が、アーセナルとシティ。
これが次なんだよ。
そうだよね。
4月1日。
アーセナル、リバプールもある？
ない。
ない、終わってるか。これね、この三つどもえをね、左右する。これビラとスパーズでね、どうやらね、この3チームまだスパーズ、ビラ戦を残してるらしい。
そうなんだよ。
そうそうそう。俺もさっき確認した、それ。
そう。で、しかもこのビラ、スパーズに関しては、まあ、チャンピオンズリーグ圏内争いをしてるわけだから、まあ、当然、勝ちに来るわけで、で、と、うん、で、勝つ力もやっぱあると思うんだよね。ビラとかはシティにも勝っちゃうし、やっぱこの2チームがね、かなり今後影響してくる感じはするかな。
ビラは、あれこそ両方食ってるからね、シティとアーセナル、ホームで。
そう。
ね、2連戦だったよね、あれ。
2連戦だった。
やっぱね、ビラは、相手のいいところ消すのがうまいというか、やっぱちょっとエメリがやることはとんでもないなっていう。
スパーズも個人的にはすごい期待してるのが、スパーズホームで戦うのがシティとアーセナル戦なんだよね。
うん。
リバプールではアンフィールドだから、まあ、そこは俺も前回のあの因縁とかがあるから、もうここにしてやりたいと思ってんだけど。
ノーゴール判定、ね。
でも多分、そうそうそう。結構シティってね、スパーズアウェイ、あのね、相性すげえ悪いんだよ。
ああ。
スパーズのホームだとシティ結構負けてたり、アーセナルもアウェイのスパーズ戦ってなかなか勝てないんだよ。
ああ、なるほどね。
ここでマジでスパーズちょっと頑張ってもらいたいってのある。
そうだね。
スパーズはあれだっけ、今、欧州のコンペティションは戦ってない。
ない。
だよね。ビラは戦ってるもんね。カンファレンス。
うん、ビラ、アヤックスボコボコにしてたよ。
ヘンダーソンがボコボコにされたってことですね。
そうそうそうです。
って考えると、トッテナムは割と集中できるのか、リーグ戦に。
そうだね。
なんか CL、あれでしょ？でもなんか5枠になるんでしょ？多分このままいけば。
あ、そうなの？
らしっぽいよ。
そっか、今のだからフォーマットがね、終わって増えるんだよね。
あ、そっか、増えるんだ。そうだ。そうだ、そうだ。
だからそのビラとスパーズで、そこになんかユナイテッドも割り込んでくるような感じに なるか。
うんうん。あとあれなんだ、ウルブズもこの三つどもえ3チームとの試合残してる。
そう、ウルブズもね、今シーズンすげえ不気味だよ。
うん、
特にホームでのウルブズ、モリニュースタジアムでのマジ強
い。昨シーズンはね、結構あれ昨シーズンだよね、結構つらかった。もう一昨年か、その前か、
シーズンつらかったね。もう
そうだよね。
で今年なんてもう多分降格候補筆頭だったんだけど、
うん、
なんかそのなんつうんだろうね、あの負けてたまるか精神というか、そのバカに触れてたまるみたいな感じの雰囲気を感じて、だからそうだね、そこもアーセナルらへんは食ってほしいんだよな。